地根教会の特別のプログラムをこの1週間ずっと思い返しながらですね、どういう意味があったのかなと私なりに考えてみたんですけれども、チラシにこんなことが書いてありました。私たちは韓国で桜が有名な地根という町からやってまいりました。私たちは皆さんとぜひともお会いしたくて、1年間祈って創愛キリスト教会と共に準備してまいりました。この、ロゴというかこのコピーですけれども、その通りだったなと思うんですね。1年間本当に準備して祈って、おそらく献金を集め貯金してですね、32名でしたっけ、ね、なぜこの教会に来てくださったの。地根という町は桜が有名な町だそうですね。私行ったことないですけど、なぜでしょう。かつて日本人の人がたくさん住んで、そこにやっぱ日本人が行くところ、桜がないと寂しいんですよね。桜を植えて、そして時間が経って桜が実を結んだと。そしてもう一つ、彼らが来た教会は忠義長先生というですね、日本の支配の植民地時代に迫害を受けた。でそして戦後、朝鮮戦争の時に共産軍によって殺された、その教会から来たわけです。ですからいろんなことがこう重なって、私たちに何かメッセージを受け取るように主は望んでいらっしゃるんじゃないかなと思ったんです。今回私たち何もしなかったですね。何もしませんでした。私なんかしなくちゃいけないかなと思って、記念館にある食器を持って行って、これ食べ物に使いませんかって言ったら、食器まで全部準備してきました。何もいりません。そう言われた時に、なんてすごいんだと思ったんですね。で最後っていうか、その交わりの中で引率の先生に何度か言われました。ありがとうございます。本当にたくさんの犠牲をありがとうございます。いえいえ、私たちを受け入れてくださっただけで感謝です。これはイエス様の思いだなと思ったんです。あなたたちはこの人たちを受け入れた以上に私を受け入れたんだって、イエス様言われたですよね。主の御言葉を受け入れた報いは計り知れません。こんな言葉も言ってます。預言者だということで迎え入れた人は預言者の報いを受けます。どういうことでしょう。ただ迎え入れただけで、水を一杯差し上げただけで、預言者の祝福を私たちがいただけるという、イエス・キリストを救い主であると受け入れるだけで何がいただけるんでしょう。ただ信じるだけで永遠の命が与えられる。すごいですよね。地根の教会のこのチームが私たちに伝えようとしてくれたこと、宮崎先生と忍さんが大変苦労しましたけど、最初の日 もう9時には着く予定が12時近くまで、ね、3時間。何をしてたんでしょう。関空の広いその車が止めてあるところまで荷物を一生懸命運ったんです。何の荷物でしょう。トックとかお土産とか食べ物とか食器とか箸とかスプーンとか、一体何なんだろうって思いますよね。で、まあ、インフルエンザにかかって夜中病院に走って行ったそうです。私は知りませんけど、ね、で帰りはパスポートを、その彼がまたパスポートをなくしてしまう。どんなに祝福の祝福のね、あの主人公だったかなと思って、その彼も本当にインフルエンザにかかりながら街に出てチラシを配っていました。人が来なかったらどうしようって心配したら97名も人が来てくれました。本当に地根教会の短期宣教チームがしてくれたことはイエス様が私たちにしてくださったことだ。そんなふうに本当にこう身が引き締まるようなそんな思いにさせられています。あの総合路地を使った費用も置いてきました。12万1000円、私びっくりしました。寒くて文句言うどころかお金まで置いてきました。しのぶさんご苦労様でしたって言って、ものすごいプレゼント。だから全然彼らは借金していきませんでした。ソアイロッチ寒かったでしょ。いえ、あの空気に癒されました。今度私たちが行きましょうね。受けるばかりではなく、今度私たちがお返しをする番だと、そんなふうに思います。一言お祈りします。天のお父様、素晴らしいあなたの皆を賛美します。礼拝の場に招かれたことがどれほどの特権でしょうか。私たちはそのことを本当に当たり前のごとく習慣になり義務になってしまう愚かなものです。どうぞ今日しか捧げられない私たちの祈り、感謝、恵み、地根教会の大きな犠牲をあなたはご自身のこととして私たちに見せてくださいました。あなたは富んでおられる方なのに、私たちのために貧しくなってくださり、命までも十字架にかけて私たちの身代わりとなって死んでくださいました。そのことに私たちがどのようにお答えしたらよろしいでしょうか。どうぞそのことを本当にいつもいつも考えながら歩む創世キリスト教会の一人一人となることができますように。地根教会の上に主、あなたの豊かな帰り身と祝福をお注ぎください。感謝してイエス様の御名でお祈りします。御言葉を共にお読みしたいと思います。律法からの解放というテーマにさせていただきました。ご一緒に1節から7章の1節から4節、ローマへのパウロの手紙7章1節から4節、1-3、信者の皆さん、あなた方はこのことを知らないわけではあるまい。法律というものはその人が生きている間だけその人を拘束する。例えば結婚している女は夫のいる間は法律によって妻としての拘束を受けるが、夫が死ねばもはや夫婦の法律からは自由になる。つまり夫の生存中に他の男と通じれば姦夫と呼ばれるが、夫が死ねば他の男と結婚しても姦夫とはならない。そういうわけで信者の皆さん、あなた方もあなた方を支配していたという意味で夫に例えることができる古い人がキリストと共に死んだのである。それはあなた方が死人の中から復活されたキリストと結婚し、こうして私たちが創造主のために良い実を結ぶようになるためである。一節、私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。まあ当たり前のことですけれども、イエス様を信じながらも旧約律法や十戒を守らなければならないと 考えている人たちにパウロが語っているんですね。私たちは律法を守ってるよ、十戒守ってるよってこう誇る人いらっしゃるでしょうか、ね、そういう人は高ぶってしまいます。私は守ってるよ、あの人は守ってない、そういう比較に行きがちですね。私は律法を守りたくて守れない、もうイエス様が十字架で全部許してくださったんだから、もう律法からは責められることはないと言って罪を繰り返している人がいるとすれば、そういう人は良心の呵責に苦しむようになります。何度も何度も繰り返す罪の中で、もう私なんかやっぱり救われていないんだという、教会を離れていく、私は主のやっぱり信仰者としての資格はない、そういうことになりうるかもしれません。どちらもパウロが伝えたいのは肉の影響下にあるということです。律法を守ってるって誇る人も、私なんかダメだという人も肉の影響にあるんだということ、どちらも成長できないよって言ってるんです。だからパウロは教えようとしてるんですね。もう律法に支配される生き方から解放されなさいではなくて、解放されたんだって。2節3節、夫が死ねば他の男と結婚しても姦淫の女とはならない、まあ、当たり前ですよね。難しい、理解が難しい、本当に私はこの7章この最初のところ本当に理解できなくて苦しみました。でもなんとなく分かってきた、なんとなく分かってきた。つまり結婚生活と信仰生活は似てるということです。で、結婚生活にあまり焦点を合わせるとちょっとややこしくなりますよね。結婚生活を通して信仰生活をパウロは教えようとしている。つまり律法による結婚生活か、恵み愛霊による結婚生活か、私たちはすでに後者にあるんだから、律法に縛られた結婚生活信仰生活を続ける必要はありませんって言ってるんです。4節、キリストの体を通して私たちは律法に対して死んでいます。キリストの体を通して私たちは、なぜ律法から解放されたのか、それはキリストの体を通してだ。ここにイエス様の十字架があるわけです、ね、ここに根拠がある、ここにしか根拠がない。私もキリストを信じたことによって律法に対して死んだんだ、皆さんは死んだんだって、そういうふうに語りかけていらっしゃる。そしてその目的は復活した主のものとなって、創造主に思う存分使え、そして身を残すため、私たち身が残るためにはこの肉の生活から解放されなきゃいけない。肉の結婚生活から霊の結婚生活に私たちは解放されなきゃならない、そういうことをパウロは教えている。ローマの7章6節に、その結果私たちが罪と律法から解放された結果、古い文字ではなく律法ではなく新しい御霊によって仕えているんです、生きているんです、愛しているんです。その人たちが世界に福音を持って出かけていってるわけです。韓国からたくさん短期宣教はもう休みの期間ごとに世界中に出ていきます。韓国イコール短期宣教その中から長期選挙に行く人もいる。なぜでしょう、まあ、クリスチャンだから戒めや律法を守ろうとしますよね。そのように努力しない人はいないと思います。悪いことではないです。なぜなら律法はいいものだから、律法は素晴らしいものです。律法をでも完全に守ることができない、これが問題ですね。義人は一人もいない、だんだんと挫折感が深まって、そういう人々の前では自分を正直にさらけ出せなくなります。表面を取り繕うようになって、表と教会の中と外で 別々な人になってしまう。結婚生活はどうでしょうね。結婚している人、ね、あるいはこれから結婚する人、いろいろいると思いますが、愛を持って始まりますよね、大体。愛を持って結婚生活、もう命をかけてあなたを愛します。そういうふうに、少なくとも私は思いました。ね、でもだんだんと3年ぐらい経つとですね、なんでこの人と結婚したんだろう。なんで、そういうふうになぜか、まあ、私たちだけかもしれませんけど、だんだんとお互いをですね、こう違反を責め始める。あなたこういうふうに約束したじゃないのって、帰ってきたらちゃんと食器を洗うし、お風呂の掃除はするし、こうゴミは出すし、守れなくなるとだんだん裁き合いますね。だんだんと結婚生活が重苦しくなります。耐え難いものになります。まあ、友人ならまあ関係を立てばいいです。会社なら辞めればいいです。でも結婚はなかなかそう簡単にいかないですね。結婚よりも離婚が大変です。子供がいるともう一筋縄ではいかないです。もう本当に大変です。まあ、これは他人の話ではなく私の経験なんで、私の証ですね。なんでこんな人と結婚してしまったんだろう、親の言う通りしておけばよかったって、うちの家内がそう思ったんです。私は親の言う通りにする環境になかったもんですから、まあ彼女はそう思ったんですね。まあいろいろあって、なんで死んでくれへんのかと思ったんですよ。もうずっとそのことを願っていました。夫が死ねばこの苦しみから解放される。この私と夫を結びつけている律法から晴れて解放される方法が私が死ぬことです。まあ、そこまで思い詰めてたんですね。なぜでしょう。まあ、話せば長くなりますけど、まあ進むも地獄、退くも地獄、毎日そんな生活でした。その苦しみのどん詰まりでイエス様は信じたんです。私がまず信じて、それで彼女も引きずられるようにして信じました。そしてやり直すことができました。でもこれで終わらなかったんです、ドラマは。ある瞬間また古い自分が生きていることが分かりました。キリストと共に死んだはずの自分がしぶとく生きてたんです。死んだはずだよ乙女さんって、どういう意味か知りませんけど、なぜかその言葉が思い出されました。死んでいたと思ってたのに生きてたんだって。そうすると次第に律法が立ち上がってきて、ね、私たちの中に悪い感情や悪い思いが起こってくると律法が立ち上がってくるんです。危険信号ですよね、サイレン。危ないよ危ないよ。私の中で律法との戦いが始まりました。律法を守らなきゃいけない、一生懸命努力すればするほど苦しみが増しく分かりました。今その瞬間のことをまあ覚えてるんですけど、私は働きながら夜進学校に通っていました、大阪で。である時その歓楽街をいつも通るんですね。歓楽街、なぜか歓楽街を通って2年間その同じ道を通っていたので、ある日そこの通りに通っている時にサラリーマンがまあ夕方酒盛りをやってるわけですよ。いつもの光景ですね。でそれを何気なく見た時に黄金色のビールの色が私の中に飛び込んできたんです。見てはいけないものを私は見てしまった。そこから私のこう本当に苦しみが始まりました。それからまた夫婦関係がめちゃくちゃになり、前よりもさらに悪くなった。お恥ずかしいですけどそれが事実です。やり直したはずなのに、許してもらったはずなのに、もうかなり苦しかったです。救われていなかったんだって、まあ、死ぬほどの葛藤が続いて、やっぱり答えはキリストにありました。 イエス様の十字架に解放がありました。クリスチャンはキリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえったんだ。何度も何度も聞く話。罪に対して死んだ、律法に対して死んだ、何度も何度も聞かされた話。だから解放されてる。そのことがふっと分かったんです。理解できるようになりました。言葉では説明できない、でも理解できるようになった。初めに帰ったんで、やっぱりキリストの十字架に帰った。十字架の手術、私たちは受けたんです。そして受け続けている。十字架の勝利、勝利したんです。そして勝利し続けるんです。何度も何度も。パウロも同じ苦しみを味わいました。だから慰められます。パウロは私たちの代わりにその苦しみを通ってくれたんです。もしこの7章のパウロの告白がなければ、一体 誰が救われるでしょうか。私のために、そして皆さんのためにパウロは告白してくれているんです。私はなんて惨めな人間なんだ。クリスチャンとはこの告白をする人です。できる人。誰がこの惨めな、この死の体から私を救い出してくれるんだ。キリストのゆえに感謝します。そしてパウロはまた立ち上がって、何度も何度もそこに帰って立ち上がって、世界中に福音を持ち運びました。真剣に信じている人のためにパウロはこんな自分の惨めさを告白してくれています。律法ではなくて愛による関係。私たちは主に対して律法ではなくて愛によって仕えている。命の御霊の律法が罪と死の律法から私を解放した、皆さんを解放した。8章に2節にこう書いてあります。私たち約束の場に、恵みの場に導かれたんです。ハレルヤじゃないですか、ね、ハレルヤ。結論です。今私たちの夫婦関係は恵みと愛の関係です、ね、私だけが思ってるかもしれない。もうほとんど会話も少ないですね。でも愛し合ってる、ね、理解し合ってる。なんか機嫌悪いんじゃないかなって思う時がほとんどなくなりました、ね、昔は帰ってなんか顔色が悪いと大変ですよね。何か失敗したのかな、何か悪いこと言ったのかな、見破られてるんじゃないかなと、そういう裁き合う関係から本当に解放されました。これは主との関係の繁栄だと。私たちが主と一つになること、それが全ての問題解決です。このような関係が夫婦関係、家庭、教会、そして社会生活に広がる、そういう一年になればいいなと思います。まあ、行きつ戻りつの歩みです。もうそれはもう本当に私の経験から。でも着実に私たちはイエス様に近づいていく。なぜなら与えられた聖霊が私たちのうちにそのことを成してくださってるから。その信仰、新年を迎えるにあたって罪と律法から解放される、された私たちの喜び、その喜びがこの教会にあふれて、もう本当に押しとどめることができないほどの勢いで外に流れていくような、そういう一年になれば素晴らしいなと、そのように思います。じゃあしばらくお祈りしましょう。今年一年、本当にそんな一年になるように、罪と律法から解放される、そんな喜びを私たちに本当に教えてください。体験したいです。そういう祈りを御前にお捧げしてください。 感謝、この愛こそという賛美を共にお捧げしたいと思います。どこまでも深く、
どこまでも深く、
大きな大きな様の十字架の愛を今日深く身に感じることができました。またそのことを信じることができました。この愛だけが私たちの命であり希望であり私たちの道であります。たくさんのクリスチャンからいただいた恵みを、またあなたからいただいた恵みを今度は私たちが押し流していく、そのような一年になることが私たちの願いです。どうか私たちを使わせてください。私たちを家族のもとに使わせてくださり、私たちの愛する職場や学校の友人のところに使わせてください。そして私たちが必要とするところに私たちを使わせてください。そのような決心の時を与えてくださったことを感謝して、イエス様の御名でお祈りいたします。